FM 北九。
知ってる？
就活！
知ってる就活は働くを考えるライブトーク番組です。この番組は地域のために地域を超えてザ・メディアジョン・リージョナルの提供でお送りします。就活といえば就職活動ということで、スタジオには大学生の皆さん、そして株式会社ザ・メディアジョン・リージョナルからコメンテーターのシャッフル北尾こと北尾陽次さんにお越しいただくところですが、本日は北尾さんお休みということで、早速進行役の学生さんにマイクをお渡ししましょう。
さあ、というわけで、おはようございます。
おはようございます。
ね、本日は、まあ、冒頭にもありましたけど、北尾陽次が、公演ですか、
はい、
九州大学でなんか、公演してるらしいので、学生だけでやっております。しかも、いつもね、本来なら学生3人なんですけど、
そうですね、
もう一人は、はずきちゃんが、
欠席ということで、
2人で、
頑張りましょう。
頑張りましょう。いや、今日久しぶりに緊張感がありますね、ちょっと。
おかに、ね、頑張れ社長。
いや、ほんとそういう感じやめてください。ちょっとほんとに2人しかいないからね。小倉さんもちょっとあれでしょ、来てない、久しぶりだから。
そうなんだ。ちょっとね、緊張感
ね、ちょっと非常に嫌ですね。天気も悪いしね、ちょっと嫌だなと思いますけど。
いやいや、まあテンション上げていきましょう。
はい、
でも天気がね、ちょっとどんよりしてますよね、
う
ん、
そう、
冬のこの曇り空。
あ、はあ、
ため息。
いや、もうちょっとね、どうやってやるのか覚えてないな。まず何するんですか？自己紹介ですか？大体
自己紹介ですね。
ね、じゃあ自己紹介します。
はい、
山口大学経済学部2年で株式会社インターンという会社の代表もやってます、岡藤凛太郎です。お願いします。
イエーイ。
あ、空虚ですね、本当に反応がね。え、なんかパチパチパチって、もう一人、もういつももう少しいるけどちょっとね、一人しかいないんで非常に、まあ、今日はじゃあ落ち着いた放送にしましょう。ちょっとね、普段よりも、
ね、
ちゃんとね、はい、マイクがちょっと今あれだったんで、
マイクもね、ちょっと倒れ気味だったので、ちょっと上げていきましょう、ね、
今入りました？
え、
入りました、
入りました。
はい、じゃあ自己紹介お願いします。
はい、水産大学校食品科学科4年の小倉彩香です。
うん、
と、
あ、そうか、近況報告みたいなね。
そう、
近況報告 ありますか、はい、どうぞ。今もう言いかけたんで、
あります、あります、はい、近況報告は、うん、私今卒論の研究がだんだん3月に向けて4年生なので、
はいはいはい、
と理系女なんです私。
ああ、ね、いわゆる理系女。
理系女、
はいはいはい、
そうで、今卒論研究だんだん忙しくなってるんですけど、
はい、
今週はなんと硫酸使いましたよ。硫酸知ってます？硫酸
なんか危ない。
H2SO4 ですよ。
いや、知らない知らない、本当に僕アホなんで。何にも、
なんか一番有名なのが、なんか問題で、水に硫酸を入れますか、硫酸に水を入れますかっていう問題が、よく記述問題とかでもあるんだけど、なんかこう硫酸を使うときに、
はい、
なんかどういうことに注意したらいいですかとか、
はあはあ、
するべきですかみたいな問題とかはすごいよく品質問題。はい、
あ、そうなんですか。うん、もう理系の界隈では、ああ、あの硫酸ねと。
理系の界隈じゃない、これは。
あ、違うんですか。
教養。
あ、教養としてね。
教養。
いや、僕本当教養が ね、
科学ね、
うん、全くないんで。なるほど。
で、なんかそれをすごい文字上で理解してたのね、私は。その水に硫酸を入れるっていう暗記。
はいはい、実際見たことはないけど、
そう、見たことはないけど、でも使ってみて、で、思った以上に、水に硫酸だって言って入れたんだけど、すっごい熱くなるの、すっごい、本当に。
水に硫酸を入れると熱くなるんですか？
あ、でも硫酸に水を入れるともっと沸騰する。なんかその、反応がすごい起こりやすくなるから、水と硫酸の反応が、すっごい熱が熱くなる。
はあはあ、
沸騰するぐらい。
へえ、すげえ。
ボッコボッコボッ コッコ出てきて。
混ぜるだけで？
そう。
はあ、ははあ、
で、何が言いたいかっていうと、
はい。
そう。
何が言いたいかっていうと、はい。
研究室で、うん、寒い研究室ですっごい温まれたっていう話。そう。
それで硫酸で暖を取って。
そう、硫酸で暖を取った今週一週間でした。
そんな暖かくなるんですか。
うん、もう周りがすごい暖かく、暖かくな
る。どんくらいの量で？ビーカーとかの量ですか？水槽ぐらい。
私がやったのは1リットルのビーカー。
あ、でも部屋の中が。
もうそれだけで1リットルのビーカーに、まあ半分ぐらい入れるだけで。
サウナみたいなちょっと蒸気が出てっていう。
それはちょっと、でも蒸気は出てた。でもサウナではないけど、まあポカポカみたいな、周り自分まで暖かくなるぐらい。だからその、はあ、本当にあの暑くなっちゃうから、うん、周りに氷を大きく敷くんだよ。
はあはあ、
敷いてからやるんだけど、はあ、その反応させるんだけど、水と硫酸混ぜるんだけど、はあはあ、それでも氷を置いたとしても暖かいぐらいっていう。その最近それ私の中ですごい。はあ、理系なのに硫酸使ったことないっていうのはなかなかでも使わない危ない薬品なので、
はいはいはい、
もうすごい使えてよかったなっていう、うん、いい経験だったな。
もしねご自宅に硫酸がある人はぜひ硫酸、
そうですね、硫酸で暖をってあるわけないやろ、
はい、いやいやマジで助けてそうそういやいやいや最悪ですよ今のわ。今のがちょっとなんか残るのやだな、ユーストリームに。今のマジやりとりがなんだ今の。
まあそんな感じなんですよ。
あ、硫酸は、いや僕知らないんで、硫酸は家ないんですか？危ない、もうか、危ないやつ
絶対ない。
ああ、本当に危ないやつ、
うん、
危険薬、劇薬みたいな。
そうそう、劇物。
ああ、じゃないか。
あの危険物取り扱いの免許持ってる人の、うん、中でないと取り扱えないと思う。
へえ、まあじゃあ、
まあ、大変な。
じゃあ研究室の人は、
そう、研究室の人は硫酸をちょっと鍵こっそりこう開けて、あの鍵に入ったとこに、
ああ鍵にね、そう
だからそこを開けて、はいはいはい、こっそりね、
はいはいはい、やったら、
やったら暖かくなれますよ。
ああ、これはお得な情報、
ね、お得な情報。
いやいや、ようやくラジオっぽくなりましたねやっぱ普段は本当に全然テーマの話もしてないしねえ、普段のラジオって。
まあ、
いいですね、今回ちゃんとなんか基本に立ち返って放送しましょう。やっぱり
そうですね、そうですね、
うん、はい。
じゃあオカリンは近況報告は？
僕はね、何にもないな。
いや、あるでしょ。
だいたい僕はいつもあれなんですよ、前室での話をしてるんですよ、毎回ギリギリ。さっき、ね、みたいな、コンビニ店員がこんなんでみたいな。
そう、
さっきの話
他にもあるじゃんっていつも思うんだよあのオカリン社長じゃん。
はいはいはい、はい、
でなんか最近そういろんなブログ書いてるじゃん、そのそういう話とか聞きたいんだけど。
話、
うん、
うん、あでももうちょっとごめんなさい、今小倉さんからのパスを全く無視しますけど全く無視しますけど
マジか。
昨日ね、ちょっとさっき前室では言いましたけど、僕山口大学なんで、うん、はい、山口市なんですよ、はい、基本的に住んでるところで、はい、そこで芸術センターみたいな、なんかワイカムってところがあって、
はいはい、
そこで昨日音楽イベントに、
お
ー、なんかね、豆腐ビーツってわかります？
わかんない。
まあまあ、なんかその DJ の人とかなんかいるんですよ、有名な。と、AI 人工知能の DJ が戦うみたいな、うんうん、DJ って基本こう曲一曲流していい感じに曲をつなぐとか言うじゃないですか。だから DJ、 人間の DJ が曲かけて、その後にAI が言うんですよ。だからクラブのところで、
え、それはどういう声なの？そうそう、
次の曲を選んでいますみたいな。で、でなんかその人間と AI が戦いますよみたいなイベント。
へえ、でどっちが？
そうで、僕はまずね、そもそもそのライブとか、なんかそのバンドのライブとか行ったことありますけど、なんか音楽に乗ってこう体を揺らすタイプのあるじゃないですか。
あー、へー、
そうそう、クラブ ね、なんかこう飲み物片手にみたいな僕ああいうイベント初めてだったんで、
はい、
ちょっと正直ね、なんだこの人たちは、とやっぱ行く前はなんであんな体を揺らしてね恥ずかしくないのかと、ちょっとやっぱ気が引けるじゃないですか、
乗
りに乗ってたら ね、
そうね、
なんか声出すわけでもないし、 いやでちょっとわ正直言っても友達に誘われたんですけどあんまり楽しめないかなみたいな、
うん、
僕はちょっと恥ずかしさが勝っちゃって、
うん、
棒立ちになるかなと思ったんですよ、
うんうんうん、
そしたらやっぱねやっぱ揺れますね。
よー揺れた、
ね、揺れ
岡藤が出た。
そうそうそうそうだからもし聞いてる人の中でねクラブとか行ったことないっていう人にね、
うん、
言っておきたいのは、うん、僕のもうクラブ講座、
はいはい、
言っておきたいのは、
はい、
揺れた方が楽なんですよ。
あ
これは行かないと分かんないですけど立ってるわけじゃないですか基本、
はいはいはい、
だから音楽で音楽が大きい音で流れてます。でも体に響くなんかドゥンドゥンドゥンみたいな、だったら揺れといた方が楽なんですよ体が音楽に乗ってた方が、
はい、あれか海の中にいて、
うんうん、
波に揺られないときついみたいな感じが
もう身を任せてね流れに逆らわずやっぱ流れるプールも一緒に流れた方が楽でしょ。
確かに
流れた方が揺れた方が楽なんだなっていうのにね昨日気づいて、あそういうことかと。でしかも長いんですよ。いや文句言うわけじゃないけど2、3時間ぐらい3時間2時間のつもりで見てたら3時間あったんでイベントは
大盛り上がり
やった。そうだからちょっともう腰痛くなるぐらいずっとこうね、
うん、
立ったりしてるから、
うんうん、
やっぱ揺れとか体を動かしてないとあれしんどいなっていう、うん、だからこれはね、行ってよかったなって思いました。あこういうことかっていう、 だから後半になればなるほど別にそんなアップテンポなやつじゃなくてもみんな揺れてますよ。だからこれは昨日発見
岡藤の発見。
そうだから
で AI の
AI のはなんか僕正直音楽よく分かんないんでその曲のあれ、DJ のあれとかも分かんないがその連れてた友達が軽音の人で、うん、
あ
一緒に行こうやって言ってくれたんですけど、うん、その人が言うにはやっぱ AI だとちょっとあれだねみたいな、そのなんかその人間のあれじゃ選曲じゃないなみたいな、
あ
ちょっと全然違う感じの曲になったりとか、
あそうなんだ、
なんか AI なりの分析でこれがいいだろうとか、なんかその会場内にカメラがあるんですよ、
はいはいはい、
で人の体の揺れ具合とかを見て、かけたりしてるから、ああちょっとやっぱ人間普通の感じじゃないねっていうのは言ってましたね。でもやっぱ人間の方が好きかなみたいな、
あ
だからまだ来年に期待だねみたいな、
あ来年もある
んだ、そう AI の発展に期待だね
って、
そうだなって僕も分からんけど言って終わりましたけどね。
へえ、
あれはいいイベントでした。
へ
え、うん、安いし
面白そう、
うん、
いくらぐらいの
1,000円。
え安い、
安いでしょ。
それは協賛とかもらってんだ、そういう大きなイベント。
あ多分
そう
公共の施設とかだからあんまり利益とかじゃないんでしょうね。
あ
れは良かったですね。
へえ、
あ久しぶりに近況報告でちゃんとしたエピソードトークじゃないけど
分厚いね。
あ分厚い話そうもうテロンテロンのねシーツみたいな話しかしてないから、
財布忘れてみたいな、
そうしょうもない。今回ちゃんと AI とかの話もできたし、やっと厚みのあるねと話ができましたね。
人工知能か、
うん、はい、じゃあどうしますか。テーマとか言うんでしたっけ、いつ言うんでしたっけ。
いやテーマを言って、
うん、
で音楽に移りましょうか。
じゃあ今回はもうちゃんとラジオらしいラジオやりましょう。
はい頑張っていきましょうね。
じゃあ、はい、じゃあテーマ、今日のテーマ読んでください。お願いします。
は
い、
今日のテーマは、
はい、
忖度。
はい、ありがとうございます。
リコさんがちゃんとエコーをかけてくれて、
もうチームワークもバッチリでね、やっぱり今日はね、犯人警察庁もらってますから、リコさんは今日機嫌がいいです
絶好調です、
はい、これ撮ってなかったらね、もう本当にエコーかけてもらえません危ない危ないさあ忖度というわけで、はい、じゃ あ、 まあテーマの話はまあじゃあ曲挟んでからいきましょうか。
はい、
じゃあ、今日の1曲目、
はい、じゃあ私小倉が選びました。はい、まあ12月ということで、
うん、
もうクリスマスの季節で結構周りも駅とかね
流れてますね。
小倉駅流れてるんですか？
流れてますよ。
イルミネーションがね。
はいはいはい、イルミネーションも
クリスマスの雰囲気ありますね。
はい。
じゃあバックナンバーでクリスマスソング。
FM 北九 78.5。
はい、というわけでお聞きいただいたのはバックナンバーでクリスマスソングでした。
はい、
ね、聞きますね街で
ね、
クリスマス系の歌、
うん、
うん、すごいな、
ね、
クリスマス系の歌多いなって思いますね、
うん、あとやっぱクリスマス日本人好きですよね改めて。
ほう、
みんないろんなクリスマスにまつわる、
ああ、ね、特にね
クリスマスパーティーとか、まあでもいいことですけどね、まあ、12月はいろいろな意味で忙しいですね、
うん、いや忙しいですね、うん、ちゃんとね5分42秒ある曲をちゃんとやっぱ2人しかいないんでね、正直やっぱその曲の力でなんとかつないでいかないとなっていうね。
そうだね、
あ、うん、ありがたいバックナンバーありがとうございます、
ありがとう
長めの曲で、はい、というわけで、はい、今日のテーマは、忖度となっておりますけども、うん、はい、ちゃんとじゃあちゃんと話をしましょう。まずこれは選んだのはね小倉さんなわけですよ。
そうなんです、
今日のテーマを、
はい、
なんで忖度なんですか。
私このなんかなんだろうな、町おこしとかをしてて、うん、社会人の人と話す機会も多いんですけど、
うん、
その中であのすごい忖度っていう言葉を使うっていうか、まあ、あえてですけど、
うん、
あ、忖度だねみたいなで、すごいなんかそれでもわーって盛り上がるんですよ。社会人の
流行語を使ってるよっていう感じでしょ。
そうなんか学生の間であんまり忖度って正直流行ってないなって思いますね。あ、
はい、流行語大賞はね、
そう、流行語大賞は忖度なんですけど、
まあインスタ映えの方でしょうね。もう一個の方の、
そうですよね、
そりゃ学生は
インスタインスタみたいな。でもなんかやっぱり忖度っていう言葉はその学生、まあこれ就活番組じゃないですか、
はいはいはい、
まあ、学生と社会をね、うん、つなぐこう感じで、
うん、
社会人が使う言葉も知っとかないとなっていう意味で。
ああ、いいですね。めちゃくちゃいいじゃないですか、今日。働くを考えるライブトーク番組っぽい。
やろ？
いいですね。
そう。
なるほど。そんな言いますか、やっぱ。社会人の方。
そう、なんかやっぱ、うん。よく使ってるなっていう。その私たちが、すごいそこになんかギャップを感じて、
うん、
あ、全然使わんのに自分、
うん、
なんか結構社会人の人はやっぱ使ってるんや、やっぱそんだけ流行語大賞になるだけあるんやっていうのを、
うん、
先週かな、すごいあの大人の社会人と学生で飲み会みたいなのがあったんですけど、うん、そこですごい感じました。
はあ、
うん、
まあじゃあ
ってことで、うん、ここの時間で考えていきたいなと改めて
忖度の話を、
はい、
まあね、
まず忖度って、はい、どういう意味か知ってる。
あ、それはさっきしっかりググりましたんで ね、
ね、
ね、 ね、押し量ることでしょ
そう、相手をね、
うん、まあ、察しろみたいなね、
そう、
はいはいはい、察するみたいなことでしょ、う
ん、これってでも、
うん、就活に、うん、日本の
日本の、
うん、文化、
文化、
まあ、でしょう ね、
ね、
うん、それはね
それを言葉にすると、
まあ
まあまあ、こういうね新しいそういう言葉ができると、やっぱ日本人はこう、うん、ね、みんなこう使いたがるじゃないけど、
確かにね、
もう今まであった
ことを、
新しい言葉では、新しい言葉だけど、
うん、
風潮としては前から昔からあるような、
まああるよね
ことだよね、
うん、まあ忖度しますね、いろいろね、
うん、
これ就活もやっぱ忖度勝負でしょ、面接なんて。
え、でも、
うん、
なんかそう、
面接官、いや僕はね就活やっぱもう、うん、小倉さん終わったじゃないですか、ちゃんと決まって、
ね、うん、
希望通りのところに、
うん、
僕はしてないから分かんないですけど、こう面接官の、あ、欲しそうな答えを忖度して言うぞっていうことなんじゃないですか。そういうシーンあります。
あ、
こんなか、
そう、
うん、
なんか例えばだけど、そのなんか君部活ですごい頑張ってたように見えるねみたいな、
ほうほうほう、
したらなんかこうそこで別に、あ、自分頑張ってないなって思っても、
うん、
まあなんかそうですねみたいなのが忖度なんじゃない、分からんけど、
あ、確かにね、そこでいちいちちゃんと正確な情報を言ってくるやつめんどくさいですもんね。
そう、なんか、
いや、まあ週に2回しか言ってなくてまあ頑張ってるかって言われたらそうでもないですねみたいなのはもう、
そう、求めてないし、
ね、そうなんだみたいな、うん、あ、確かにそれはなんかあるな。でも、
うん、
でも僕割とちゃんと言っちゃう気がするな。
そう、だからなんか、うん、その忖度が うん、いいかっていうと、なんか、うん、そうとも言えないかなみたいなとこはある
し、まあね、悪くもないですけどね。
うん。なんか、いい時もあるけど、うん、悪いようにもなるんかなみたいな。
ああ。
それからなんか、 なんだろうな、場を盛り上げようとかはちょっと忖度とはやっぱ違うし、
ね、ああ、うん、まあでもそうか、それはね、忖度ね、全然僕ちゃんと言っちゃうな、多分ちゃんと正確に言う気がするな、めんどくさいでしょ
今のさ人たちって、はい、結構だんだんそういう感じになってきてる、なんかこう欧米化じゃないけど、
はい、
結構自分物事はっきり言う人も増えてきてるような気がする、
うん、あ、そうですか。
だから二極化だけど、
うん、
なんかほら、どっかの誰は起業とかしてる学生とかもいるじゃん。
はあ、まあどっかの誰で、まあ、
いい意味で、
いい意味で、ね、
いい意味で、うん、そうなんかこう、なんかそうやって自分の意見を学生の時から主張してやっていくみたいなのも、うん、
ああ、ちょっと急に今思っただけで言いますけど。さっきあのコンビニのあのコンビニの店員さんは僕が何も言わずにこうレシートを渡
した。ああ、
これもね忖度ですか？
そうかもしれない。
こいつレシート欲しそうな顔してないなみたいな。
でそういうとこすごいよね日本人って。
ああ、まあね、うん。でもどうなんですか、レシートの話していいですか？ちょっとごめんなさい、うん、関係ない。レシートを僕はバイトしたことないんでわかんないんですけど、うん、レシートはもらった方がいいんですか？その店員側からしたら、僕はできるだけそのまあバイトの方でしょうけど大体が、うん、レジの人がいい方をやりたいんですよ。別に僕正直もらってももらわなくてどっちもいいけど、なんか話、なんか一見僕経験がないんでね、うん、今まではなんかもらわないようにしてたんですよ。なんかこの渡す手間かなみたいな、ビビビビってちぎったりとかあるから。
え、でもさ、ちぎらんと次が出てこんけん。ちぎるの。
いや、なんか渡すのめんどくさいんかなと思って。わかんないけど。
でも私あんまりもらわない。
なんかここのゴミになるし、みたいな。で、なるべくもらわないようにしてたんですよ。でもある人から聞くと、
うん、
いや、ちょっとレシートあった方が、この手をね、触れてしまうと。お釣り渡すときに、
うん
で。自分みたいなやつの手を触れさせたくないから、やっぱ、
うん。
嫌がる人もいるだろうから、なるべくレシートで、こう、お金と、クッションでね、一、うん、枚挟んでおきたいっていう人もいて、うん、
あ、
じゃあもらった方がいいんかな、みたいな。で確かに、レシートもらわ
ない
、
そ
う、レシートを、確かにもらわないったら、もう、小銭しかないから、うん、もう手がもう確実に触れるわけですよ。
うん、
あ、確かにそうすると、僕はその、ちょっと手を触れたい人に思われるんじゃないかみたいな。コンビニの店員に断ることによって、うわ、こいつ私と手触れ、
いや絶対そこまで思わないでしょ、
手の接触を求めているやつだって思われてもやだなみたいな。じゃあもらおうかなみたいな。
その発想はなかった。
いやでもさっきのコンビニの人はやっぱ渡してないわけじゃないですか、
うん、
いやこれ難しいですね、コンビニレシート問題。
でもやっぱりそのコンビニの人が、はい、なんかこう前の人がもらわなかったらその流れでもらわないとか、
うん、
まあ、並んでたりしたら、うん、結構忙しい時ってこうもうなんか、
う
ん、
ああ、もうさばきたいみたいな、ね、
そうさばきたいみたいな、
はいはい、
だからもう何でもいいっちゃ何でもいいかもしれないですね。
ああ、もうそんなとこ
で、レシートが欲しいんだったら先にレシートくださいって言っとくとか、
うん、あ、そうなんですか。
いや
僕ずっと直立で待ってます
けど、なんか私、あ、これめっちゃアルバイトの話になっちゃったんですけど、カラト市場でアルバイトをしてたことがあるんですけど、うん、
はい、
その袋いらない問題とかあるんですよ。
おいろんな問題あるな、やっぱ袋いらない問題。
そう、例えばだ
け、はい、
その袋いりますって、なんか結構もうお寿司パックでなんかその自分で前で取って、はいはいはいはい、その場で取って渡すシステムなので、
はいはいはい、
結構あんまり袋いらない人の方が多いんですよ。
もうそこら辺でそうやって食べちゃうよみたいな、ね、
そうそうそう、
はいはいはい、
で袋最後の最後に袋くださいって言われると、
うん、
まあ、全然いいんですけど、
うん、
なんかもうちょっと早く言ってほしかったとか、
そうなんだ、
なんだろう、わさびをいらないのにとか、で入れた後にいらないのにとかなると、
うん、
取る手間とかあるじゃないですか、
はいはいはい、
結構端に寄せるんですけど、
あ、
まあそういうのは早く言ってほしいなってのはあるので、
言っといた方がいいんですね、やっぱ忖度せず、
ね、
無理やり、
そう、
忖度せず言っといた方がいいパターンもあるよと。
そうですね、だってこう考えながら次の行動ができるから、
で僕
が言ってほしいなってのはありますね。
僕がじゃあコンビニ行った時はレシート いいです。
まあ、タイミングがあるけど、うん、最初から。
最初から
レシート、商品出しながらレシートいいです、みたいな。
そんなやついます？
いない。
いつ言ったらいいんですか、じゃあ。
レシート出てきたぐらいじゃない？
ビビビビビビって出た時に、あれしろいいっす。ぐらい。がいいですか？
そうですね。まあ、それも。
袋は、最初に言えと。
まあ、袋はまあ。
もう商品出した段階ですいません、袋に入れてください、みたいな。
ああ。でもコンビニは必ず入れてくれるよね。いらない時にいらないって。
そうですね。言
ってくれるとか。あまあでも何でも、こう、やってほしいことがあったら、早めに言った方がいいのかなってのは、ありますね。
やっぱ言わなきゃ伝わんないことありますからね。
そうですね。
さあ、綺麗にまとまった。はい、さあ、曲行きましょう。ね。今回僕が選びましたよ。まあやっぱりもう
この、はい、赤富士ザベスト。
ね、
はい、
まあちょっと説明長いんであれですけど、まあこの放送今日はね12月16日ですけど、次の就活知ってる就活が多分再来週の30日になるんで、
はい、
もう怒涛のようにクリスマスソングをやっぱ立て続けに、
そうですね、
今日流さないとないんでね、流す時が、
そう、前はもう次だったら年末みたいになりますもんね。
そうなんで選びました。はい、じゃあそれで聞いてください。浜田雅俊と牧原紀之でチキンライス。
FM 北九 78.5。
はい、というわけでお聞きいただいたのは、浜田雅俊と牧原紀之でチキンライスでした。今から決まり文句言いますね。ちょっと宣言しとかないとね。はい、はい、言います。
どうぞ。
僕が言いますか。
はい。
この番組は3つのチャンネルでお楽しみいただいております。まず1つが FM ラジオ周波数 78.5MHz FM 北九にてチューニングしていただいて、北九州市内内、中心部のエリアでお楽しみいただけますと。それ以外の地域になりますと、まず一つがサイマルラジオ、Google の検索、Google などの検索サイトで、サイマルラジオと検索していただいて、そちらから、サイマルラジオのページより FM 北九を、選択してもらえると、お楽しみいただけますと。携帯電話、スマートフォン、タブレット端末、パソコンなどからインターネットがつながる環境であれば、日本全国、どこでも、世界でも、お楽しみいただけますと。ね、コミテン？コミテンじゃないな。なんだっけ、ここ
FM 北九、
FM 北九の、すいませんね、ホームページからもサイマルラジオにつながりますよと。そして
見えますか
ね。どうもこんにちは。
このようにスタジオの様子も、うん、ライブストリーミングを通してご覧いただいております。
はい、なるほど。
スタジオの様子がライブ映像でお楽しみいただけます。
はい。で、どうするんですよ。どうするんだ。
見える。
はい、聞けるラジオで Now on air。 ちょっとね、これどうやって言うんでしたっけ今の。
そう、サイする入り方をちょっ
とね。そうそうそう、うーんって、そんなマンボウみたいなあんなありました今まで。うーんみたいな、
多分、あ、なんか北尾さんこう、
あ、ポーズ
ゲッツみたいな感じで、行きますよみたいな感じか、行きますよってやってますね。
まあね、ちょっとね、じゃあ聞いてる方々も忖度していただいてね。まあまあまあ、あ、今日二人だからしょうがないな、みたいな。それできないとちょっとどうかと思いますけどね、やっぱね。はい。
はい、
というわけで、今日のテーマ、忖度ですけども、ちょっとね、久しぶりにね、もしもマニュアル読みましょう。
復活しました。
今日のテーマ、忖度なんで、
はい、
今日考えるマニュアルは、うん、子供が、もうあなたは親です。
はい。
で、小学1年生の娘。
はい。うん、まあ、絶対可愛い、
まあ、うん、娘がいますと、うん、でもうそろそろやっぱね、リサーチしておかないと、やっぱお父さんお母さんはね。
そうですね。
で、あれ何が、なんかサンタさん今年何頼むのみたいな、
うんうんうん、
言った時に、まあ小学1年生だし、
うん、
まあちょっと高めに見積もっても予算5000円ぐらいだろうと、
うん、
まあまあなんかいいおもちゃとかね、
うん、
と思ったら、うん、娘が、
うん、
いやー、ニンテンドースイッチが欲しいなと言ってきた時に、
うん、
どうするかもマニュアルを決めましょう。
おお、
これ大事でしょ、やっぱね。どうします。
うーん、
いや、ニンテンドースイッチが欲しい、サンタさんにお願いする、どうします。
なんか私の場合、
うん、
ゲーム機は頼んじゃダメっていう感じです。なんか、
でもサンタさんは何でもくれるんじゃないのって言ってきたらどうします。言ってきますよ。なんで。
あ、いや、なんかその理由がちゃんとあって、うん、なんか私視力が悪いから、はい、なんか目がもう悪くなるとか、うん、ゲームすると、うん、なんかなんだろうな、勉強が しなくなるとか、うん、宿題しなくなるやろうとか、うん、寝るの遅くなるやろうとか、そういういろいろ理由つけて、
それだったら おもちゃも一緒じゃない、一緒じゃん、おもちゃも。おもちゃもだって夜中までやったら目悪くなるよ。おもちゃもだってずっとやったら勉強しなくなるよって言ってきますよ、そのちびっこは。やっぱいやでも任天堂スイッチは結構いい値段しますよ。確かな3万、
スイッチやろ、
2、3万ですか。いや、これは大きいですよ。こんなんも毎年頼まれちゃね、どうしよう。でも間を取ってソフトにします。ソフトならいいんじゃない。
本体ないのに。
うん、どうしよう。でもそれ言われたら、これでも今のうち考えとかないと、もうでも終わってんのかな、世のお父さんは。来週だし、もう十分準備済みなんですかね。
分からん。え、結構
ギリ、いや結構ギリでしょ、うん、そんな忙しいし年末、うん、だから今僕我々がね代わりに考えてあげてるわけですよね、うん、
スイッチってでも今あんま売ってないらしい、
うん、ないでしょ、うん、そう、それもあるし、まずそのそもそもスイッチが手に入らないかも、
うん、
がっかりすると思うな子供。
いやけど、この面、この面よって、やっぱ
ちょっと在庫が在庫がないらしいよって言います。在庫がちょっとスイッチ重、なんか在庫がちょっとあれだしから、ちょっとないですよみたいな接します。そう言います。
どうしよう。
いやいや、もう在庫なんて分かんないよ。
でも私だったら
子供は
諦める。
まあ諦めます。
子供納得させれると思う。
おー、え、なんて、スイッチが欲しい、スイッチ欲しいよ、
はい、え、なんかその普段からゲームをしない環境に育てておく、うんうん、
あー、なるほど。
え、どっちにしろさ、ゲームを
普段から高価なもの欲しがらない、貧しっそな。
え、でもこの時代無理なんかな。
コスパのいい子供をね育てておいて。
え、結構さ、友達でもさ、ゲーム買えない派とゲーム買える。
はい、はい、あー、僕はやっぱ与えてもらいましたね。あー、やっぱり小学生ぐらいからゲームボーイみたい いな。
そう、でも私も結局なんか3人兄弟で、うん、2人女の子で、
はい、
一番下が弟なんだけど、はい、男の子なんだけど、はい、なんか
真ん中ですか。
私に一番上。
あ、一番上
で、はい、2番目まではゲームなかったんだけど、うん、やっぱ弟には甘いね。
あ、
お母さんは弟に甘い、うん、ってことでゲーム機は今家にあります。
やっぱ上が欲しがる年代だとね、
うん、
もうなんか貸したりしてゲーム覚えちゃってみたいなね、
うん
うん、だ、確かにそれは言えてますね。普段からもうゲームをそんな高価なもの欲し、コスパのいい子供を育てましょうっていう結論でいいですか、うん、じゃあ。
そうですね。
うん。やっぱそう言われた時は。
このさ、はい、今の時代はさ、私たち、はい、だってもう10年前ぐらいやん、その話って。10年以上前やん。
はいはいはい、サンタさん、はい。
その、あの、ゲーム機が、DS とかあった頃やん、
うん。はいはいはい。
でももう今って無理なんかな、そういう、もうゲームがないってありえない世の中な。どうなんやろ。その現在の小学生事情がわからん。
あ、スマホを上げた方がいいんじゃないですか。結果安くないですか。無料のゲームいっぱいあるし。ね
え。え、でもどう思います、子供がずっと携帯いじりながらハマって。
うん、いいね。
私嫌だな。
え、いや、いいでしょ。
なんかご飯食べるときも、なんか、なかなかご飯に。
悪させんからいいでしょ。ああ、もうこれでおとなしく。いや、まあね、親としてはね、うん、ちょっとそれはそこら辺は分かんないですけど、僕、
まあね、
まだ気持ちが。だからスマホ上げた方がいいんです、いいんじゃないですか。無料のやつ、ダウンロードしないわ。
確かに。
毎年だからもうそれで一発で終わりますよ。全問題解決。いや、もうスマホでいいんじゃないみたいな。
確かに。
うん、サンタさんから、プリペイドカード。ああ、だから普段からもう、そんな子供育てるなと。それでね、ニンテンドースイッチとか欲しがらないように子供、欲しがらない子供にしましょうと。
うん。
あ、これ大事ですね、確かに。 やっぱクリスマス。
やっぱ小学生からは、うんうん、ゲームいけん気がする私的には。
あ、意外とあれですね。なんかおばさんというか上の。
いや私が、うん、自分がそうだったからっていうのもあると思うけど、でもなんか、うん、他にさやっぱ私的にはやっぱアウトドアな子供に育ってほしいから、はい、外で遊べと。犬のように駆け回れ。
寒いよ。
いやいやいやいや。
寒いよ。
外で遊んだ方がいい。いや、そのローラースケートとかさ。
ローラースケート嘘でしょ。
古い。古い。
僕だって。
うちおばさんかね。
いや、同級生でローラースケート持ってるやついたかな。まあいいや。まあじゃあね。そんな問題をそもそも起こさせないように日頃の努力が大事ってことですね。
そうですね。もう今言われた人はもう買うしかないですね。
うん、今、それは諦めましょう。ああ、もううちの育て方がちょっとコスパ悪い子供になったなと思って反省しながら。ね。
そうですね。
次の。
まあでも、それか、もう一個は、うん、まあサンタさん持ってこれなかったみたいなね、うん、みたいな。ああ。もう。
大泣きでしょ。あんなに大きめの袋なのに。大抵のものは何でも入るのに。まあじゃあそうですね、
うん。
入らなかったよって言って、なんか、レゴブロックを与えましょう。
レゴブロックね。
うん。こたつの上で遊べるし。
うん。
そうしましょう。
そうしましょう。
というわけで、
はい。
おしまいの丸以上と。
はい。
ね。さあ、
3曲目いきますか。
ね。中だるみを、中だるみの後の3曲目。
はい。
やっぱりね、先ほどね、クリスマスのソングいっぱい街で流れてるね、意味ありましたけど、はい、ちょっとやっぱね、やっぱ岡藤一味違うなというか、もうクリスマスソングいいでしょ。正直。もう聞きまくるでしょ。
ね、
よね、
うん。
街で、ラジオで、メディアで聞きまくるから、うん、あえてね、これね、うん。三日月サンセットっていう曲なんですけども、はい、実は昨日、今日と、月はね、三日月なんでね。
お
やっぱこう、暦、こうね、雪とかじゃなくて僕は常にこう、暦を、月夜の満ち欠けを意識してますから。やっぱ人とはやっぱね、感性がちょっと人とは違うでしょ。
いやさすが、さすが。
というわけで、選んだ曲です。聴いてください。サカナクションで三日月サンセット。さあ、というわけでお聞きいただいたのはサカナクションで三日月サンセットでしたね、
はい、
今休憩中リコさんミキサーのリコさんの方からね、サンタさんどうするか問題、
そう
ベストアンサー出ましたね、
はい、
いいの出ましたね。まず子供に普段からサンタさんというのは、世界中を回っているんだと、
うん、
そういうのを言っといて、その、うん、世界情勢もね言って、貧しい子供たちもいるじゃないかと、
うん、
そういう人たちにはバナナをあげたりね、ご飯あげたりするから、そもそもお前に自由はないよと、
うん、
ね。
ね、
普
段ね、
サンタさんがあなたがいいと思っレコメンド機能でね、
うん、
おすすめのやつを持ってくるんだよっていうのを言っといて、うんうんうん、言っとくことによってね、
もしかしてはたまたないかもしれない、
うん、そうそう、ね、普段からいい子にしとかないとダメだよっていうのね、うん、まあ、これいいですね、非常にこれいいですね、
うん、
ちょっとやっぱ自由に育ったんで、自分が願ったものが届く過程でちょっと育ってしまったんで、
あ、
これいいですね、
うん、
うん、これおすすめです、
うん、
だからまだちょっとサンタさんとかよく分かってない子供がいる家庭の方はいい、あなたがいいもん、サンタさんが勝手に選んでくるんだよっていうのを言っといた方が、うん、
いいですね。い
や、これはこっちの都合でちょっと最悪ね、ちょっとなんかガチャガチャのやつとかでもね100円のやつでもね、
うん、
これがいいと思ったんだよってサンタさんが、
うんそうだね、
うん、
うん、さあいい答えやと思う。
ベストアンサー出ました。
ありがとうございます。
ね、もうエンディングトークですけども。
はい、どうでした今日。
今日はね、もう最初にもう全部言ってきますけどね、ちゃんと忖度とかあれなんで、58分まで喋ります。あと5分程度お付き合いください。はい、どうでしたかって言われてもね、やっぱちょっと緊張感ありましたね。最初特に、
うん、
久しぶりの小倉さんと、うわーみたいな、
うわーじゃないよ、
いやいや、そのブランクがあるから、ただでさえブランクあるとね、先々週の僕もちょっとなんかあれだったんですよ、久しぶりだったんで、なんか あらみたいな、
あ、入っていけないな、
そうそう空回りしたなみたいな、だからちょっとね緊張感ありましたね、うん、うん、はい、そんな感じですけど。
そんな感じ。
そう、
なんか思ったことなかったん？
思ったこと、
うん、
思ったこと、
うん、
今日、
うん、
放送して、
うん、
あ、部屋が22度あるんだなっていう、その、だから気温を測るやつがあるんですよ、このブースには。
はいはい
はい、あ、22度もあるんだってな、
ね、
そうそうそう、さっき衝撃で、わ、あったかみたいな、このブース。僕の部屋大体14度ぐらいしかないんで。
この熱気が、うん、私たちの熱気が。
そうですね。我々熱気が。
うん、
はい。
頑張ったやん、今日。
あ、頑張りましたね。う、うん、どうですか、小倉さんは。
私はですね、うん、こうやっぱりここに来ると話、うん、こう話すると、
うん、
こうやっぱ自分の思ってることとか、
うん、
あとはね、ちょっと忖度とか、
うん、
そう背伸びして考えるじゃないですか。
背伸びしましたね今日は、ね、ちょっともうね足つりそうなぐらい背伸びしましたね。
そう、やっぱそういう時間大事だなって、うん、もう改めて
土踏まずのあの筋のとこがもうピンピンですけど。
そうそうそう、本当そんな感じ、
うん、
ね、
背伸びしたけど、
そうけどやっぱりこうやって考えるのは楽しいなっていつも思います、
うんうん、という感想、うん、
だからこうやっぱり年末はこう、うん、あのリスナーさんの人たちにも言いたいんですけど、
うん、
年末はこうやっていろいろ考えてみんなとこういろんなクリスマス会とかもあるじゃないですか、忘年会とか、
はいはいはい、
やっぱこうやって、ね、自分のことを話しながらこうまとめて改めて考えていくっていうのがいいんじゃないかな、
いい、ね、
そういうのいいじゃないかな。
忘年会とかだと大体あれですよね、今年をまず振り返りますよね。何があったっけみたいな。あれありましたね、あれ。
あれ、
あれそんな前もう日本中で今その会話やってるでしょ。
で
もあれそんな前っていうフレーズ。流行語大賞でしょ、多分。年末限定の。
そうかもしれない。
あれそんな前って言って、で、わーっと振り返った後に、ま、来年、年忘れなんでね、みたいな。来年から頑張りましょう、でしょ。
そう、そうですね。
もう、大体わかりますよ僕はもう、まあ、どこの忘年会も言ってる会話なんて
本当にそうだよね、
うん、
まあそれが大事や、
それが大事、
うん、
まあ、そうやって振り返ってねいろいろ言ったりするのもね、
う
ん、
そうですね、
あ、さああと2分さあ頑張るぞ、話題を探すぞ、
もう次はもう次は、コミテンですけど、
うん、
その次来週はその再来週はもう年末になりますね。
そうですね、30日
そうで知ってる就活、
はい、
31日もあるみたいですよ、はい、あのコミテンでですけど、
ああ、
うん、
去年僕出させてもらいました
よ、うん、
なんかもう本当年またぎみたいな、
そうそう、
みたいですね、3、4時間ぐらいなんか去年やってましたけど、
うん、
なんだあれ
なんだ、え、どんな感じそのやっぱ年末を振り返る感じ、
いや本当こんなことを言うとねめちゃくちゃ怒られるかもしれないんですけど、うん、
はい、
そう年またぐときに、
はい、
コミテンのラジオ聞く人いるのかなって、いやごめんなさい僕やっぱ山口事件って知らないからあれですけど、やっぱねこう行く年来る年とかね、
あ、
紅白歌合戦そう、もうそのやっぱもう強者がいるじゃないですか、
そうですね、
そんな中で選んでもらえるんだなっていう、やるってことはねそういう聞いてくれる方がいるってことですから、
そうですね、
だいぶ物変わりだなっていうね、そういう風に思ってました去年は、
まあ、裏方として、
今年も、うん、
裏方ってたら
今年も出るんですか、俺出るんですか、
出ます出ます、
あ、演者で出るんですか、
出ます、
あ、そうなんだ、
はい、
全然聞いてない30日ってことは30日と31日は両方、
はい、
ね、あ、というわけで、ごめんなさいもうねうっかりうっかりすいません、もうお時間のようです、
はい、
いや残念、
じゃあもう一回最後にタイトルコールで、
はい、言って終わるんでしたっけ、
はい、
タイトルコールで終わりましょう、
はい、
じゃあ、ありがとうございました、
はい、
知ってる
就活、
さよなら、
また来週。